今日はですね、そうそう、ポンポさんの話とかザック・スナイダーの話とかもやるんですが、まずはですね、ちょっと、三浦健太郎先生追悼からということで、まさかね、亡くなるとは思わなかったですね。だってこれまだ50代で亡くなるなんてね、ちょっと早すぎると思いませんか。僕はハンター×ハンターは終わらないかもしれないけど、ベルセルクは確実に終わると思ってたんですよ。でもうね、もう1年に1冊とか2年に1冊とかしか出ないんですけども、ついこの間、ついこの間って言っても去年か一昨年ぐらいの話なんですけど、バスタードはもう諦めてます。なんかでもベルセルクはほら、キャスクがとうとうね、自分を取り戻したじゃないですか。だから、あ、これはあと10年ぐらいで終わるんだなと、大団円を迎えるんだなと思ってたんですよ。そこでね、大動脈性解離で亡くなると、なんか僕もちょっと割とね、40代後半になってきて、血圧が高いとか、その目薬もう 2,3 時間に1回つけろとか言われて、あ、やっぱもうやばいんだなと思って、もう全然ね、全然もう一言じゃないですよ。あ、剣、あ、ごめんなさい、剣の文字を間違えてしまいましたね。あ、ごめんなさい、ちょっとね、本当だ健太郎、ごめんなさい、これはね、じゃあ恥ずかしいからちょっと次のにしましょう。まあ、つまりですね、もうベルセルクがなかったら、あ、なんかすごいポイントを入れてくれた。すごい、なんだ、なんか虹が、レインボーが。
岩
橋
さんが。
あ、ありがとうございます。
こんなに。
あ、ありがとうございます。岩橋さん、いつもなんかツイッターでも絡んでくれて。まあ、ベルセルクがなかったら、こんなね、こうファイナルファンタジー7のクラウドがこんなでっかい剣を背負うこともなかったし、サンシャイン池崎が売れることもなかったんです。これはもう間違いないです。でもう特にファイナルファンタジー7は最近リメイクが出たんでね、こうちょっとプレイしても思うんですけども、もうセフィロスって完全にグリフィスじゃないですか。なんかね、この頃、つまり90年代にファンタジーを作ってた人は、まあ、ゲーム、主にゲームもそうなんですけど、ゲームとか漫画でファンタジーを題材にしてた人はもうベルセルクから逃れられなかったということだと思います。まあ、バルキリープロファイルもそうだし、ドラッグオンドラグーンとかもそうだと思います。でさらにですね、だから僕は FF の中で FF タクティクスが一番好きなんですけど、ここに出てくる成績って完全にベヘリットじゃないですか。で松の休みも、あ、なんかこの話を作る上ではやっぱ影響を受けてたんだなとか思いましたし、まあ、主人公みたいな人が2人いて、その間に女がいて、で、青春と、なんか軍団みたいなのがどんどん成り上がっていくみたいな話と、であとその滅びゆく青春みたいなのを掛け合わせるっていう、ファンタジーの中で掛け合わせるっていう話を、まあやるとしたら、もうベルセルクから逃れられないんだなと、あまりにもベルセルクがうまくできていたんでと。でさらにですね、これは気づいてる人と気づいてない人がいるんですけど、ゴーキって完全にゾットじゃないですか。ね、なんか、まあ、別にこれは単にキャラクターのデザインの問題ですけど、なんかね、あ、なるほどと思ったりもしましたし、であとはヒエロニウスポッシュ、ボッシュがその、いや僕はこの頃ヒエロニムス・ボッシュとか全然知らなくて、ベルセルクからこうあって思うようになったんですけど、どうなんですかね、ヒエロニムス・ボッシュがまたこう一つ知名度が上がったのはベルセルクの影響だと言ってもいいんですかね。どうですかね。ゴッドブレス、ゴッドハンズじゃなかったっけ、なんかゴッドハンドとミレニアムハルコンで大爆笑じゃなかったっけ、なんか。まあ、でもなんかそういうのもね、もう20年ぐらい経つとなんかそれもまた良しになると思うんです。で特にですね、あ、キャプテンバナナさん、笹川さん、中井さん、ありがとうございます。やった、今日 YouTube でもやってて、そう、 YouTube でも見てますんでよろしくお願いします。でさらにですね、そのいやもう多分僕リアルタイムで追いかけてたからだと思うんですけども、やっぱり90年代ぐらいのベルセルクっても完全に青春っていう感じだったんですよ。その 特に作者がまだ20代で、まあ、20代から30代で、ベルセリクを描くとともに成り上がっていくみたいな感じなのが、まあ、読者と完全にシンクロしてたわけですよね。でそれがですね、まあ、0年代に入ってちょっと足踏みしたような感じになるんですけども、一方でですね、このガッツがこの鎧ですよね、この強戦士の鎧を手に入れたぐらいから割とですね、そのガッツの老いがね描かれるようになって、この強戦士の鎧に身を包むとガッツがものすごく疲弊して、でちょっとね白髪とかも出てくるみたいな。で気がつけば、あ、俺も、まあ、俺っていうか俺たち読者も三浦健太郎も30代を遠に過ぎ40代、あ、一瞬にしてこう老いてしまったんだなと。そして老いてしまった俺たちや三浦健太郎がもう力を手に入れるには強戦士の鎧みたいなのにね、わざわざ身を包む必要があるんだなみたいな感じで、でそれとともにちょっとね話も動き出したような気がするじゃないですか。で妖精の国を目指す、もう絶対にたどり着かないと思われてた妖精の国を目指すみたいな感じで、でさらにですね、一方で、三浦健太郎その間スタジオ、自分のスタジオを作ってアシスタントを養成して、このギガントマキアとか、あとなんだっけ、ドゥルアンキとかをこう書いて、まあ、書いたりプロデュー、まあ、原作提供、まあ、原作をしつつアシスタントを養成するみたいな感じだと思うんですが、あ、なんかじゃあ三浦健太郎も次のステージに進んで、もう若かった頃は体力で書いてた漫画をこのスタジオ性を取ることによって、まあ、うまく、一つのねこうシステムとして描いて、でそれがベルセルクの完結につながるんだなだと。で気がつけばベルセルクのガッツの仲間も割とたくさん出てきたしと、あ、なる、なんかやっぱりここでまた面白くなるんだろうなって思ってた矢先にね、ちょっと亡くなってしまったということで、もう非常に残念になりません。でこのスタジオがこのベルセルクの、ね、話を継承して書くと、例えば、何は金融道とかそんな感じですよね何は金融道みたいな感じでこうベルセルク続いていくとしても、もうそれは決して今まで、連載されてたベルセルクと全く同じものではないだろうと思います。まあ、面白いかどうか別にして、でそこがねちょっとドキドキしますね。ゾットはガッツ側につくと思ったんだが、僕もそう思ってましたし、これはそれはこの先描かれるんじゃないですか。どうなんだろう、ちょっとね。で火の鳥もそうじゃないですか、そのそうほら桜庭先生の火の鳥第一編だっけ、なんか小説で出たりしましたよね。あんな感じになったとしても、その違う人が書いた火の鳥は手塚治虫の書いた火の鳥とはまたちょっと違ってしまうと、面白いか面白くないかに関係なくという感じですよね。ちょっとそこら辺ドキドキします。はい、であとはですね、ちょっとワクチンの話もちょっとこれは、無料の方でしたいなと思います。というのはですね、実はめでたく僕ワクチンを来月受けることになりまして、いわゆる職域接種というやつですよ。うちの会社が来月やるんならば、あ、じゃあ結構いろんな会社がやるんじゃないかと。じゃあこれはオリンピックに、あ、なんかじゃあギリギリ間に合うのかなと思いつつ、あ、うん、じゃあもうでもこれはギリギリ間に合わない感じかもしれんと思いましたね。いや医療従事者枠ではないですが、でも一応コロナの検査もやってたから、なんかそのやっぱ会社がやる気なんですよ結局でそれはですね、うちの会社はこのワクチンをそのコロナに限らずかなり積極的にやってて、そのインフルエンザ、その新型インフルエンザがあったじゃないですか、あの頃からもう積極的にこう社員に受けさせようと。もちろん、受けたくないって人に受けさせないんだけども、まあ、年に1回ちゃんと希望を取って、インフルエンザのワクチンを打ちたわけです。で、そういう体制を作っておくと、こういう職域接種とかがあった時にすぐ対応できるわけですよね。その産業医の先生が、まあ、いつ、月とか週の何日に、まあ、これくらいの割合で来ると。それに合わせて、ちゃんとスケジュールを組んで、会社のこういう場所で、まあ、打つみたいなのが、ちゃんと年に1回システムとしてやってたんで、それをそのままこのコロナワクチンに持っていけば、全然いけると、 というわけで、今までインフルエンザワクチンを会社で打ててた人はこの職域接種とかもすぐ打てるんじゃないですか。これは大企業とか中小企業とか、まあ、中小企業だとインフルエンザワクチンちゃんと、システムとして打ててたところは少ないかもしれませんが、でもそう考えるとうちも中小企業なんだよな。なんか、そういうわけでですね、ここら辺は、7月以降結構僕打ったよみたいな人がね、いっぱい出てくるんじゃないかと思います。でモデルナなのか、ファイザーなのかアストラゼネカなのか、そこら辺はよく分かんないです多分その打った後なんかちっちゃい紙渡されて、あなたが打ったのは何々茶製ですとかもらえるやつじゃないですか。ああ僕もそう思いますね。オリンピックなんかこの感じだとオリンピックはその7月じゃなくて 2,3 ヶ月遅らせて10月にやるが一番良かったんじゃないですか。だってそうすれば熱射病で死ぬ人とかね出ないしね。まあなんか10月にやらないのは多分そのテレビ放映でいろんな他のスポーツと被るからっていうところらしいんですけど、そこら辺がねなんかね、まあ結局ねこういうことなんですよ。なんでそういう風になってしまったのかって話をちょっと改めてしたいと思います。これでこの話、確か4年前にやったワクチン VS 日本っていうニコ生をやったんですけど、その話の続きのようなものになります。で、つまりですね、日本はワクチン接種が他の先進国に比べて遅れてると。でこの G7 の中でもう完全にもう下も下、他の開発発展途上国と、同じぐらいもしくはそれ以下であると、いうことなんですが、でそれが6月になっても、まあ、まだまだあんまりと。でさらにですね、これは世界的にそうなんですけど、さっきコメントでもありましたよね、コロナウイルスのワクチンを打つと、5G を受信できるようになるなんか完全にサイボーグじゃないですか。ジャスティスリーグのサイボーグも真っ青な感じじゃないですか。なんかというような陰謀論に、こうしきれないところもあると。ではすごいですよね。なんかコロナで 5G 受信できるようになったら iPhone いらなくなるんですかね。なんか割とそれ最高な感じじゃないですか。でなんでこんな風になってしまったのかというと、そのつまりこういうコロナの陰謀論っていうのはもう世界中であるわけです。世界中であるにもかかわらず、なぜ日本だけ、こんな風にその接種率が落ちているのかっていうと、それはまあ陰謀論だけが原因ではない。もともと日本のワクチン行政というのはその戦後 GHQ による指導から始まりました。でこの時に予防接種法っていうのができて、まあ、少なくとも学童は、ほぼ、まあ、反強制的に打とうと、学校で反強制的に打とうと。で僕みたいな40代以上なら分かると思うんですけど、インフルエンザワクチンをその小学校とか中学校で打ってて、でその時に打たないっていう人ってもうほぼいなかったと思うんですよね。クラスに1人か2人、しかもまあちょっと調子悪い人ぐらいだったと思います。ところがですね、確かこれ、80年代後半から90年代にかけてだと思うんですけども、インフルエンザのワクチンを、まあ、そのこういう学校で打とうみたいなのは、まあ、ほとんどなくなっていきました。でそれはですね、なんでかって言いますと、そのもともとこのワクチンカーというか質の悪いワクチンのせいで、副反応が多すぎて亡くなってしまうっていう人が結構社会問題化したんですよ。でそれはまあその僕が子供だった80年代とかじゃなくて、戦後、10年か20年ぐらい、まあ、つまり、1940年代50年代から60年代後半ぐらいまでの間だと思うんですけども、この時にそのワクチンを作るところが割と適当に作った結果、いろんなそのなんだろうウイルスとか細菌以外の毒素がいっぱい入ってきて、 でそれで、亡くなってしまうという人が、まあいっぱい出るという事件が、起きました。そうですね、注射器使い回したっていうのもあるかもしれません。まあ、まだ僕は子供の頃ガラスの注射器使ってて、でディスポの注射器じゃなかったですよね。で特にそのこの時に主に打ってたのは天然痘とかポリオのワクチンだったんですけども、まあ、天然痘の時に、まあ、死痘化というのがありました。でこれは、あまりにも副反応が強すぎて亡くなってしまうということ で、あとは、まあ、ポリオワクチンによるポリオ感染。この時ポリオワクチン生ワクチンだったんで、まあ、今も生ワクチンか、質の悪い生ワクチンだったんで、ポリオに感染してしまうというようなこともありました。で、麻痺が残るというのが、結構その社会問題になりましたよね。でただ これはですね、つまりそのワクチンによるメリットとデメリットを社会がどう判断するか、どう許容するかっていう問題なわけです。例えば、死痘なんですが、死痘より前に人痘法っていうのがありました。これはですね、その天然痘に感染した人の皮膚もしくは、まあ、細胞をちょっとだけもらってきて、で他の、まだ天然痘かかってない人にちょっとだけ植え付けるっていうやつです。で特にでそれは天然痘そのものなんで死亡率も高かったわけです。で一方で死痘っていうのは、まあ、別のね、一応無毒とされている、天然痘によく似た、ものを、まあ、打つわけですが、でこれだと死亡率は、もう極端に下がります。 0.0001 から 0.001%、 つまり1万人から10万人に1人と、計算合ってるからちょっと ちょっと待ってよ。 0.001 だと、1万人に1人は多すぎるような、くだろ1で、10万人から100万人に1人だ。そうそうそう。でこれだとそう 2% だと 2% ってもう今だともうちょっとふざけんのって感じですよね。でしかしこれが 0.001% から 0.0001 だと、まあ、10万人から100万人に1人なんで、日本で1億人も計算簡単するために1億人受けたとしても、まあ、出る人は100人とか1000人とかになります。これだとまあまあまあなんとかなると。一方で普通に天然痘が流行った時に、亡くなる人って、人痘法も死痘もない場合に亡くなる人っていうのは、まあ、3割から4割になるわけです。で、これだとですね、これだと、まあ、たとえ人痘法であっても、ないよりはマシと、いうことになります。まあ、実際の死亡率はその時の衛生状況や医療環境にも作用されるということがあります。つまり、そのワクチンとかがなかったとしても、衛生状態や医療環境が良ければ、まあ、一応この死亡率は下がる。でこれって、この天然痘を新型コロナワクチンに変えた時に日本だけがその死亡率低い、まあ、他の、あれですね、欧米に比べて、死亡率が低いっていうのは多分衛生状態や医療環境や、まあ、生活様式っていうのがまあ原因だと考えられてます。一方で他のアジアの国と比較すると日本は新型コロナワクチンの死亡率は割と高くて、そこら辺がね、割と今問題になっているところですが、日本は必ずしも死亡率低いわけではないと。ただですね、この、ワクチンによって副反応とかが起きて亡くなる人は一定量いるんだけれども、しかしそれでもワクチンがない場合、ないよりはマシという考え方は、ある一定の年代までは、みんな分かってたんです。だからですね、例えばこれは、厚生省がそのワクチンの副反応で亡くなった人に、一応送るお悔やみの言葉とか、まあ一つのね、こう書類っていうか、国として、ワクチンの副反応で亡くなった人に対してお悔やみ申し上げますっていうのを公式に出してたんですよね。でこの文章がね、もうすごいちゃんとしてますよね。これは社会防衛のための、尊い犠牲であり、誠にお気の毒に耐えません。ここに これは中心って読むのかな、ちょっと読み方が分かんないですけど、まあ、追悼の意を表し、まあ、表しますと。でつまりこれは一つのそのバランスなわけです。ワクチンによって、まあ社会全体としては亡くなる人死亡率は確実に下がる。しかし一定の割合で、ワクチンの副反応で、亡くなってしまうっていう人はどうしても出てきちゃう。しかし、それをですねバランスの問題で書いた時に、まあ、絶対ワクチンを打った方がいいと。でこの認識を、みんな持ってるかどうかというのが、一つのですねその鍵になります。でこれは、きちんとその疫学的にもサイエンスとしても、証明されていることなんですが、しかしこれを全国民が分かってるかどうか、もっと言うと、国の偉い人というか、このワクチン行政を担当する官僚や、まあその時の内閣がきちんと認識してそれを国民に伝えようと努力してるかどうかっていうのが、まあ、一つの問題になってくるわけです。でどんどんどんどんこのワクチンによって、いろんな病気が、まあ、制圧というか、まあ、病気にかかって亡くなる人っていうのが、減っていった結果、もしくは、社会のその衛生環境というのが良くなっていった結果、忘れてしまうわけですよ一般庶民は、このワクチンの大切さというの。でその結果ですね、その子宮頸がんワクチンなんかもそのものですよね、子宮頸がんワクチンは逆に打たない方がいいんじゃないかみたいな社会運動が巻き起こった結果、このワクチン薬害研究班が、まあ、捏造してまでも、ワクチン反対派になることが、自分たちのメリットであるというように考える人も出てきました。でそれって今例えば選挙にですね、そのワクチン陰謀論の人が選挙に出ようとしてるじゃないですか。であれってね、N 国党とほとんど同じですよね。なんかでまたさらにですね、一般庶民はリスクゼロを求めるという、傾向もあります。ワクチンは必ずリスクがゼロではないにもかかわらず、亡くなった人が一人でもいるんならばワクチンをやめた方がいいと考える人も出てきます。でこれは疫学的には完全に間違った考え方です。でそうですね、 N 国家当主がコロナにかかって入院したりしましたよね。でまたですね、日本というか、まあ、東南アジアには、一つの汚れ思想っていうのがあって、で自然じゃないものを体内に入れたくないみたいな、価値観が、ずっと根強くあります。で日本には宗教がないと言いますが、これは宗教的な考え方を、自覚せずにみんな持ってると、いうことをちょっと無視できない。でその結果ですね、その戦後行政はある程度、まあ、天然痘やポリオを制圧した後、そのワクチンを一般庶民に奨励しない方が、官僚機構の中で出世できるというようなムーブメントが起こってしまったわけです。つまりですね、例えば厚生省に、僕らっていうか、まあ、例えば割とねいい大学出て、国家公務員一種受けて厚生省に入ったとします。でその時にワクチン行政お前担当だと言われてどうしようと、ワクチンを奨励するっていう、まあ、つまり、学童に対して、ワクチンを打つことを奨励するっていうことをやると、もし万が一、まあ、万が一っていうか一定確率で出るんですけども、インフルエンザワクチンのせいで亡くなったっていう人が出た時に社会運動が巻き起こって、でその時俺が担当だったら出世に響く。じゃあここは無理してインフルエンザワクチンを打つっていうのを奨励しない方が俺の出世を考えると安心なんじゃないかというようにいうふうに考える官僚がいっぱい増えてきたんです。でその結果、まあ、行政の萎縮という玉折が、まあ、生じる。本当はその国のために働く官僚としてはワクチンをこう推奨していった方が、まあ、絶対にいいんですが、 俺の出世、そして、無知猛邁な大衆、そしてそのな無知猛邁な大衆に、ワクチンの安全性とメリットとバランスというのを教育する手間というのを考えた結果、じゃここは、積極的にワクチン接種を推奨しないという、なんかそれもね割とねじれた表現ですよ、という立場を取った方が、厚生省での出世、官僚としての出世を考えると安心だと考える役人が多くなった結果、日本では、ワクチンがその新しいワクチン開発、新しいワクチンの認可というのが、全くだだ下がってしまったわけですね。そういったものに対するモチベーションやムーブメントが。で、疫学的視点で考えるとワクチンは絶対あった方がいいんですよ。そのアメリカだと、これは官僚制の問題っていうよりもその国民保険の問題で、日本だと基本的にインフルエンザワクチンとかただもしくはまあめちゃめちゃ安いじゃないですか。で、アメリカだと、保険、国民保険っていうのがないので、新型インフルエンザが起こった時もそのワクチンを受ける人が、他の先進国に比べて圧倒的に少なかった。で、その新型インフルエンザが、流行した時にワクチンがある他の先進国とワクチンを積極的に、その接種できなかった期間がもう何十年と続いたアメリカと比較すると、こんなにも差がついてしまったというきっちりとした疫学的データがあります。で、これは新型コロナワクチンの時のデータなんですが、新型インフルエンザの時のデータなんですが、これが新型コロナワクチンになるともう日本の方が飛び抜けるということに、死亡数とか死亡率でいうと、飛び抜けるということになるんじゃないかと思います。で、さらにですね、あれか、死亡率と、発症率だったよな、発症率で、その結果ですね、日本だとワクチンを開発しても儲からないという、社会情勢になってきました。で、今ですね、そのなんでその日本だと新型コロナワクチンをその国内生産できないのか、国内で開発する人がいないのかっていうのは、ずっとそのワクチンを開発しても儲からないという状況が続いてたからです。だから、インフルエンザワクチンもずっとその鶏卵で生産するという一世代も二世代も前の技術が続いてると。メッセンジャー RNA ワクチンを研究している、免疫学者、分子生物学者っていうのいっぱいいるんですが、いっぱいいるし、いろんな成果も出てるんですが、それはですね、研究ではなく実際にその臨床応用をするっていう道がほぼなかった。だからですね、今アストラゼネカ、ファイザーみたいな海外企業しか、ワクチンを、開発できてないというのは、日本では、そういうそのワクチン化が社会問題した、その結果、官僚も政治も新しいワクチンの開発もしくは基礎研究に全くお金を割いてこなかったという、歴史的問題があるからですね。ですが、一応この新型コロナウイルスで、認識はもう180度変わったと、言っていいと思います。で、特にですね、結局そのワクチンを打ったとしてもコロナウイルス、新型コロナウイルスの変異株がいっぱい出てきてると。で、変異株どころではなく違うコロナウイルスも、コロナウイルスもしくはこんな感じのウイルスもこの先いっぱい出てくるでしょうと。そういう時にメッセンジャー RNA ワクチンの開発技術を持ってるか持ってないかで、国としての対応がもう全然違ってくるというわけでですね、そのこれがですね、一応塩野義が開発すると言ってるんですが、そんなのお金さえあれば10年も20年も前にできてたんですよ。でも、もうやっぱりね、これはね、これはやっぱりそういうことを積極的に主導する政治家がいなかった、そういう政治家を僕たちが選べなかったっていう問題なんだなと思ってます。で、メッセンジャー RNA はこんな感じで、その、ウイルスの遺伝情報を解析した後、メッセンジャー RNA を人工的に合成して、でそれを、 脂質ナノ粒子でコーティングした後も打つという、パッと見ると割と楽じゃんと思う感じなんですけど、この1ステップ1ステップ、まあメッセンジャー RNA 合成まではまあ基本的にもうそこら辺でできるんですよ。例えばメッセンジャー RNA カスタム合成サービスみたいな感じで検索するとこういうようなサイトがいっぱい出てきて、1万円2万円払えばすぐ一定量合成してくれます。でこれはですね DNA 合成っていうのがあるところでブレイクスルーを果たした結果、確かに印刷技術を元にした技術なんですけども、まず DNA 合成がものすごくチープな技術になって、でその DNA を鋳型にして、で試験管内でメッセンジャー RNA を合成するっていうのが割とどこでもできるようになったからです。しかしですね、これを脂質ナノ粒子でコーティングした後、ワクチンとして安全性を担保した形で、まあ、作るというのがなかなか難しい。これは多分ノウハウが必要なんだと思います。具体的に言うと、まずメッセンジャー RNA の修飾とキャップ構造の追加、まあ、負荷で、あとはこの脂質粒子のコーティングっていうか、まあこれにですね多分特殊な遠心機なり、まあ、設備なりが、まあ、大量生産には必要なんですよ。また、このメッセンジャー RNA だけだと多分難しくて、これをちゃんとその生体が免疫源として認識するためのアジュバンドなりマイナス80度でしか保管できないんですが、それも割とすごい技術で、ある程度の期間安定的にするための保存剤なりなんだりっていうような、まあそのノウハウがあるんですよね。でそれをきちんと持てるかどうか、ただその技術もあと10年20年すれば割とコモディティ化して、あと20年ぐらいしたらその割とちっちゃな研究室でも作れるようになる気がするんですけど、ただそれが安全性を持ってるかどうかっていうのはまた別の話です。でっていうのはですね、そのいろいろ変異株が出るわけじゃないですか。この変異株っていうのは、まあ、つまりこの RNA がこう置き換わった結果、タンパク質もまあ置き換わって、その結果このスパイクタンパク質の構造が全体的に変化するということです。でこの E484K とか N501Y みたいな、数字とアルファベットの組み合わせっていうのは別に電池の型番ではなく、例えば E484K だったら484番目のアミノ酸が、まあ、グルタミンからリジンに変異したというミューテーションを表してます。でこの E とか K とか N とか Y とかがアミノ酸を意味するっていうのは多分皆さん高校で生物学を取ってれば分かると思います。でつまりですね、これはメッセンジャー RNA のその配列を変えればワクチン、新しいワクチンをその開発できるっていうわけです。だからこそ自分の国もしくは自分ところの組織でメッセンジャー RNA を生産する技術っていうのが大事になってきます。結局他の、まあ脂質粒子なり、アジュバンドなり安定性なりというのは、つまりその一回確立してしまえば他の、ウイルスなり、ワクチン変異株なりに応用できるってことなんですよね。今までワクチンの開発は、まあ少なくとも数年が必要だったわけですけども、こういうメッセンジャー RNA ワクチンの技術っていう開発技術を一回確立してしまえば、おそらくものすごく短く済む。で実際にある程度の集団を対象に安全性の確認、最後の安全性の確認だけをすれば済む。だから、塩野義製薬ももう一応今年中にはできるみたいなことを言ってると思います。そうですね、インシリコンも強くないと。その通りですよね。だから、大学の講義をぼーっと聞いてるみたいに頭に入ってこない。じゃあこれもうちょっとじっくりやった方がいいのかな。そうか、まあそういうわけでですね、結局あれですよ、選挙するときにその場その場で減税しますとかお金配りますっていうような人じゃなくて、こういったことを知識としてちゃんと持ってて、長期的に、 自国の安全性もしくは衛生状況みたいなのを考えられる人に投票しないと結局ダメなんだなっていうことですよね。なんかこれは新型コロナ禍っていうかメッセンジャー RNA 会をやった方がいいのかな。で特にメッセンジャー RNA のこの技術っていうのは、ワクチンだけではなくそのメッセンジャー RNA をそのいっぱい入れる他の細胞に入れることで、遺伝子の発現を抑えるとか、それは RNAi って呼ばれてるんですけども、まあ、他のですね RNA メッセンジャー RNA 製薬として、割と脚光が当たってたんですよね。だからこのメッセンジャー RNA ワクチンが、この新型コロナウイルスが世界的にパンデミックを起こした後、間を絶たずワクチンとしての開発っていうのが、まあ、すぐできたという理由にもなります。でただですねこのメッセンジャー RNA 技術は割とあと10年ぐらいでコモディティ化するような気がするんですよね。でだからそこら辺がまたちょっとですね、僕らの未来がここから先いろいろ変わってくるもよし、でも日本みたいに基礎研究や、まあ、その新しい医療技術に全然お金を出さない国だと取り残されるっていう可能性もありというようなこと、まあ、危険性があるなと思ってます。あ、志村けんの訃報の時この話してた気がする、うん、いっぱいしてたような気がするな。じゃあ実際またワクチンを受けてからこの話しますか。まあこんな感じでねちょっと一応したかったんでちょっとしました。じゃあ、そんな感じで時事ネタを終わりにして最近の映画の話をしようと思います。でまずはジャスティスリーグザックスナイダーカット、やっと見れたザックスナイダーカットなんですけどどうでしたか皆さん、ご覧になりました？僕はね4時間これね4時間半って書いてあるんですけど最後の30分ぐらいメイキングでした。で僕もね長いから見るなんかもう見る時間全然できないなと思ったらこのザックスナイダーカットが日本で見れるようになった日にたまたま仕事が休みになったんで見ることができました。これはね配信でやってます。配信サービスだとちょっとお金払えば見れるどこでもちょっとお金払えば見れる感じになってるんじゃないですかね。僕はアマゾンで見ました。でなんで4対3なのかっていうのはザックスナイダーが4対3にこだわったかららしいです。でこれがですね僕も4時間だとなんかもう本当ダラダラダラダラしてんのかなと。で特にザックスナイダーはそういう映画ばっかり作ってきたんでなんかなと思って見たらなんかね長いのに割と見やすいんですよ。で特にですねこの章分けされててパート1からパート6プラスエピローグになっててでタランティーノの映画もそうなんですけどこれ章分けされると割と見やすいですよね。でこれがねでさらに、プロローグもあるのかプロローグこの章分けが割とうまくいってて1章30分ぐらいで、プロローグとエピローグがつくと。これは最初やっぱりドラマとして作ろうと思ってたのかなというのがありますね。でエピローグは多分ねおまけみたいな感じだと思うんですよ。でしかもねこの章ごとのタイトルももう気が利いてるじゃないですか。パート1 Don't count on it bound これ日本語タイトルだとえ信用するなになってんの。なんかつまりカウントオンっていうのは数に出るってことですよね。でつまりメンバーとして数に出るだから、任せるみたいな、意味があるわけですけど信頼するとか信用するみたいな意味があるわけですけどつまりこれはアクアマンが俺を数に入れないでくれといや俺のこと頼りにしないでくれバットマンとだから一番最初にもうジャスティスリーグチームアップ失敗みたいなことをこう第一章で言ってるわけなんですけどねいいですね。もうこんなのほらもうアラン・ムーアから、今の今までこうねスーパーヒーローの対策ものはこう章分けしてで各章に気の利いたタイトルをつけるといいですよ。 このパート5オールザキングスホーセズもいいじゃないですか。これあれでしょ、あのハンプティダンプティのオールザキングスホーセズ、オールザ、オールザキングスメン、オールザキングスメンって映画もありましたよね。もう王の馬、王のすべての馬、王のすべての配下の人を集めてももう救い出せないよ馬車をっていうようなことをジェレミー・アイアンズ演じる、あの執事なんだっけ、バットマンの執事のなんだっけ、アルフレッドだ、アルフレッドに言わせると。アルフレッドは皮肉屋だし、シェイクスピアもハンプティ・ダンプティももう文学に明るいんで、もう皮肉とともに言わせる、しかも途中で言葉も切る、もう最高ですね。でマーシャーマンハンター、そうでマーシャーマンハンターがお前そんな昔から地球にいてそんななんか人間のこと心配してるんだったらお前最後の戦い参加しろよって思うんですけど、まあえて参加しない。なぜならこの映画においてマーシャーマンハンターはもうそのつまり神の代弁者みたいな感じで現れてるんですよね。神の代弁者みたいな、まあ、つまり一つの天使みたいな役割でこの映画にはもうそのこの映画におけるマーシャーマンハンターの役割は、まあ、一つの天使で、天使は人間に関与しないけど温かく見守ると、でもそんな天使のマーシャーマンハンターが最後の最後にバットマンに俺もそのチームに入るよということで映画が終わるという、割と考え抜かれた、話になってます。で、ザック・スナイダーつまりこれまでですねもう死ぬほど長い映画撮って、DVD とかブルーレイになるとなんたらエディションみたいな感じで、まあ、さらに長くした。でこれがザック・スナイダーの欠点だったわけですよ。むやみに長い、むやみに大行である、むやみになんかスローモーションばっかりでなんか重苦しくすると。でしかしですね今回のジャスティスリーグは一つの神話として作ってるんで、だからそのマーシャー・マンハタが天使の役割するっていうのも、割とねこの映画にぴったりなんですけども、でそれでその、まあ、マーベルのアベンジャーズと一つの差別化をしてるわけなんですし、もっともっと DC のヒーローが神話的であるというのにもかかってくるんですが、これはねこのザック・スナイダーのこの大行であるという欠点がこの映画では割といい方向に働いてるんですよね。でよかったよかった。でちょっとねしかもこの長いのに昭和系のおかげで割と見やすい、この昭和系の結果この章ではこの話みたいなのが一応ポイントが絞られてるんで、おーおーいいじゃんいいじゃんというわけで、僕はこのザック・スナイダー版のその続編を見たいですね。でエピローグがよくできてたってのもあるんですけど、でこれがねうまくいった原因はそのやっぱりザック・スナイダー自身の変化っていうのがあると思うんですよ。つまりこの映画最後にオータムに捧ぐって書いてあって、オータムっていうのはザック・スナイダーの確か義理の娘なのかな、オータム・スナイダーっていう、まあ、娘さんが亡くなった結果、プロデューサーを務めている奥さんともどもこのプロジェクトから離脱したと。でそれが一回戻ってこのザック・スナイダーカットを、まあ、数年後に作ったというのが、まあ、この流れになるんですが、僕そのですねゴジラキングオブザモンスターズの話した時に、でこの話ってこの間テレビで放送されたから見た人も多いと思うんですけど、ベラ・ファーミガ演じる奥さんと、あと主人公であるカイル・チャンドラーが、まあ、2人とも怪獣の研究者なんですけど、この怪獣の研究者の、子供がゴジラ襲撃によって亡くなってしまった結果、奥さんがおかしくなってしまったという話じゃないですか。で、つまりこのゴジラキングオブザモンスターズとザック・スナイダー夫妻の立場っていうのは同じだと言ってもいいと思うんです。しかしゴジラキングオブザモンスターズは監督が実際に子供を亡くしたわけじゃないんで、この怪獣ドラ濃厚な怪獣愛に対してこの子供を亡くした結果狂気に走る夫婦という人間ドラマが有利してしまった結果、全く怪獣のことしか印象に残らない映画になってしまったんです。でもそこら辺はね、僕らみたいな、怪獣大好きおじさんには嬉しいとこなんですけど、実際に真面目に作れば このベラ・ファーミが演じるサノスおばさんが、人類を怪獣に売っててもここの平安を得よう、自分の息子が死んだことの責任を人類に対して取らせようという映画になるはずだったんですけど、そこら辺が全く有利してしまったわけですよね。だからザック・スナイダーがキング・オブ・ザ・モンスターズを撮ったら傑作になったと思うんですけど、しかしそんなことはないだろうと。しかしザック・スナイダーがキング・オブ・ザ・モンスターズを撮る代わりにジャスティス・リーグザック・スナイダーカットを編集したら、娘に対する思いというのがスーパーマンの復活に重ね合わせられて、傑作になってしまったと、言っていいんじゃないですか。この第3章ビラウドマザービラウドサンとか、二度父になるとかあったじゃないですか。なんだっけ、あれ二度父になるないな、なんかトワイスアズアファーザーが章になってなかったっけ、なかった、それエピローグだっけ、そっか、まあなんかほら二回父になるみたいな章がどっかにあったと思うんですけど、それってつまり、オータム・スナイダーは亡くなってしまったんだけども、この映画の中で、スーパーマンを復活させることで、まあ、俺たちは2回死になったんだということを、一つのそのつまり映画の内容と自分の人生を照らし合わせることで、まあ、この映画はやっぱ割と傑作になったんだなと思います。だってこの映画の中でスーパーマンを生き返らせようっていうのは、単にこの映画をこう商業的にヒットさせようっていうわけじゃなくて、映画の中で失われた子供を生き返らせようっていうザック・スナイダーの真剣な思いがあるわけじゃないですか。でそれはちゃんと現れちゃうわけですよね。もともと別に娘が亡くなる前からこの筋立てを考えてたにしても、この編集の結果、まあやっぱりこれは傑作になってんだなと思うんですが、一方でですね、ジョス・ウェドンのあのジョス・ウェドン版ジャスティスリーグにはスーパーマンを生き返らせるときにフラッシュがペットセメタリーペットセメタリーみたいなこと言いますよね。で実際この話ペットセメタリーなんですよあまりのペットセメタリーすぎて、それがザック・スナイダー自身の境遇とも重なるから、絶対フラッシュにそんなギャグとか絶対吐かせられないと思うんですけど、スーパーマンを生き返らせた結果スーパーマンの頭の中がおかしくなってしまうと。で一応ロイスのおかげでそれはなんとか正気に戻らされるんだけど、でもこの映画の中で失われた子供を生き返らせようというザック・スナイダーの思いっていうのは、実はペットセメタリーじゃないですか。そうそう、猿の手だからと。ペットセメタリーは猿の手を元にした話なんですけど、そういえばワンダーウーマン1984も猿の手でしたよね。やっぱりそのスーパーパワーを持つワンダーウーマンとかスーパーマンの話をやるとすると、そのこういった一つの偶話的な話がやっぱりぴったりくるんだと思います。一方でですね、このエピローグを見るとロイス・レーンのおかげで一応この場は収まったけども、どっかでこの猿の手を使った責任っていうのは取らなきゃいけないっていう話になりそうじゃないですか。このジャスティスリーグの続編はちょっと見たいじゃない、見たくないですか。それつまりこの DC 映画、その今やってる DC エクステントユニバース映画が全部猿の手で結びついた結果、この責任をどうにかして取らなきゃいけない。その責任を取るためには地球が滅亡してしまうかもしれないけど取らなきゃいけないって話でしょ。これは見たい、見たい。しかもそれって現代的なテーマじゃないですか。だからですね、これザック・スナイダーバースと呼ばれるらしいんですけど、ね、これ最後にこれはジョニー・マンガニエロ演じるデスストロークがもうムッキムキの体でこうもう精気あふれる感じで出るんですけど、そのエピローグの最後の方ではもうすごい疲れたデスストロークがもうなんか泳いだ目でね、こうなんかもう泳いだ目でもうあわあわしてるじゃないですか。見たいね、見たい。あ、俺の好きなグリーンランタンも絡んでほしい、これに。なんとかで多分ね、グリーンランタン本部か、グリーンランタンコアの本部は多分もう壊滅してるんですよ見たい、ちょっと楽しみですね。でこれやっぱり世界的にこのザック・スナイダーカット高評価なんで、 HBO が金出して DC エクステンドユニバースか DC エクステンドユニバースから枝分かれしたスナイダーバース続編として、制作されるのもなんか特に夢ではないと思うんですけど、どうなんですかね。ちょっとドキドキしますよね。いやほら、ジョス・ウェドン版のジャスティスリーグもその ポストアポカリプス世界でバットマンがゲリラ活動してるみたいなのは割と印象的で、なんかそのバットマンのそのポストアポカリプスバットマンのフィギュアが出たりとかしたじゃないですか。でもこれがねずっと昔からつまりザックスライダー頭の中でずっと考えられてて、であのそのフラッシュがこの自動ヘルメットをオンオフできるフラッシュがそのね、なんだっけ、ジャスティスの誕生でちょっと出てきたりしたんですけど、ああそれとちゃんと関わってるんだなという、ちゃんと計算されてるとは思わなかったですね。割と適当にやってんのかと思ったらそんなことではなかったと。あれナイトメアバットマンっていうんですか。ああ楽しみですね。でそれまではあのアニメのジャスティスリーグアポカリプスウォーを何回か見て予習しとけばいいと思います。そういえばジャスティスリーグアポカリプスウォーではグリーンランタンコア滅亡してましたよね。なんかね、いや楽しみ。あ違うか、あれかフェイタル5か、ジャスティスリーグフェイタル5で滅亡してたのかな、違いましたっけ。あれちょっと分かる人いない。いや割とグリーンランタンコアってこういうイフワールドでは滅亡しがちじゃないですか。なんか、まあ、なんでスーパーマンは黒スーツかっていうと、それは猿の手の代償っていうのを隠喩してるから、まあ隠喩っていうか、猿の手を使った結果代償を払わなきゃいけないっていうことをちょっとどこかで匂わせたいからだと思います。つまり復活したスーパーマンは、もう健康的に復活したわけではないよと。やっぱスーパーマンはロイス・レインのおかげで正気に戻ったけど、どっかおかしいよっていうのをね言いたいんだと思います。まあそんな感じかな。あ、楽園、その通りですね。さあそんな感じで、このキラーメイジャー vs ユーソージャーを一応やってから有料に行くか。
もうでも時間的にはそう今珍しくちょうどいい
んですよ。ちょうどいいな、確かに。まあ、でもちょっとこのキラメイジャー vs リュウソウジャーの話はなんか割と大事だから、じゃあこれの話の途中までやろう。でね、えもうこれ放映終わりましたっけ。まあでももうすぐ V シネが出るからいいと思うんですけど、これね皆さん、僕断言しますよ、このキラメイジャー vs リュウソウジャーはスーパー戦隊映画におけるもう随一の傑作です。もう本当面白かった。でこれは俺がこういう映画作ってくれよっていうのがやっとできた。もう本当よかった。もうこれでもう俺リュウソウジャーのことそんな好きじゃなかったんだけど、これでリュウソウジャーはやっと成仏できたと思います。もういやキラーメイジャー面白いですよ。キラーメイジャー面白いですけど、キラーメイジャーのラストエピソードって多分来年やるあの前回じゃあ VS キラーメイジャーじゃないですか。で俺がなんかリュウソウジャーなんかもうちょっとって思ってたリュウソウジャーがやっと成仏したのがこの本作キラーメイジャー VS リュウソウジャーです。でまずですね、このキラーメイジャー VS リュウソウジャーはその、まずお祭り映画としてまあまあまあよくできてるんですよ。ねそのこのねリュウソウジャーとかキラーメイジャーのメンバーがまあ、その1対1っていうか、まあ、ワンペアずつに分かれてそれぞれいろんなところで戦うと、つまりパイセンメンバーと現役メンバーがそれぞれそのコンビもしくはトリオみたいなのを組んで、いろんな場所で戦うと。でこれはコロナ禍になる前からそういうのがお約束としてありました。でその そのパイセンと現役が1対1でコンビ組んで、でなんかいろんなことを教わったり、まあ、教えたり教えられたりすると。でその結果いろんなものがこう受け渡されたり、もしくは、まあ、いい感じになった結果で、それで、いろんなパートで、そういうのをやったあと、まあ、みんなまとまって、いい感じで敵倒して終わりと、でそれってちょっとお祭り感出るじゃないですか。で今回もそのピンク同士がですね、これはいろんな映画の世界に紛れ込むという話 でそれは多分コロナ禍でいろんな人が集まって撮影するっていうのは難しいのがあるのかなと思ったら、コロナ禍になる前からこういう感じのはよくやってました。でなんだろう、ま、で刑事の世界とかマジシャン刑事の世界とかカジノの世界とかに行って、 でそれはその一作一作それはそのパートごとにいろんな東映の過去作をオマージュしてるっていうのが、まずまあワンポイントで、それってキラメイジャーもそうだったじゃない、キラメイジャーのタイトルもそうだったじゃないですか。で特にこのピンクのパートは飛行少女ヨドンナっていう映画を撮影するっていう体なんですけど、ここら辺この東映のね、忘れ去られた東映の飛行少女スケバン、スケバン映画、オマージュになってるわけです。もうこの系統のやつは途絶えたのかなと思ったら、最近バカルディ原作で復活しましたけど、なんかね、まあ、そこも嬉しかった。あ、これは鈴木清純オマージュなのかなとかね、思ったりました。で一方で、キラメイジャーの本編ではその敵の幹部がクリエイター魂に目覚めるというのが割と泣かせる話だったんですけど、このキラメイジャー vs リュウソウジャーでも、このムービージャメンか、ムービージャメンっていうのがまるでストップ盗撮のやつあるじゃないですか。あんな感じのこう造形で出てきた結果、造形で出てくるんですが、俺は撮りたい映画を撮りたいんだという、独自のこう熱いパッションがあると。しかもその熱いパッションをプロデューサー役のヨドンナに押さえつけられるという割と泣かせる話でもありました。ここら辺がキラーメイジャー本編に通じてて、まあ、ちょっと面白いというのもあるんですが、ちょっとですね、まあ、そういうね、そうそう、ヨドンゲンジも良かったですよね。ヨドンゲンジなんかね、こうそういう細かいところに気が利いてるし、全体的にお祭り映画としても面白いというのがあるんですけど、まあ、最初のね、こう、この映画の、まあ、一つの見どころと言ってもいいのがですね、そのレッド同士のパートでは、なんかね、学校に迷い込むんですけど、そこで流走レッドがそのキラーメイレッドに対してなんかいろいろ押しているときに、動画を撮ってる俺の友達の話をするんですよ。でこの動画を撮ってる俺の友達って、多分子供では、子供はあんまりピンとこないかもしれないんですけど、一緒に来てる大人でちゃんと本編を見てる人は、あ、なるほど、金城真奈ちゃんのこのことねと、ういちゃんのことねっていうのがもうすぐ分かるわけじゃないですか。でこのういたんは途中で離脱してしまったんですけど、その病気になった結果。でもまあなんかね、ういたんが一応最終回に出てきたんですが、この前やったスーパー戦隊ムービー対戦かなでは、なんかね、割と言及ゼロで、ちょっとね、もったいないなと思ってたんですが、今回ちゃんと出てきました、動画撮ってる俺の友達。もうこれに、もうこのセリフだけでもう泣いてしまうわけですよ。あ、これはちゃんと実名は出さないんだけども、ういちゃんのこと、まあ金城真奈のことを言ってるわけだなと。でこの動画撮ってる俺の友達が実はこの映画を支配しています。この動画撮ってる俺の友達のおかげでキラーメイジャーとリュウソウジャーは敵に勝てるという話になってますし、でね、あとはそのカジノのところで、このタメトモ君とメルト君がいろんな話をするんですけど、その時にメルト君がその、まあ、リュウソウジャーは一応相棒としてなんかマシン恐竜みたいなのがいるわけですよね。そのマシン恐竜を封印してしまった結果、もう変身できないと。で、そのでタメトモ君が、会いたくならないのと、その相棒相棒って言ってたのだから寂しいじゃんと。で俺たちにも一応ね、この宝石みたいな形の相棒がいて、そのおかげで変身するという意味では同じだし、そんな相棒たちとその永遠の別れることになったら俺は悲しいよみたいなことを言うんですけど、このメルト君は、まあ、言うわけですよ。一応こう封印してしまったんで悲しいんだけども、でも実はあいつらは俺の心の中で生きていて、いつでも会えるんだという時に、タメトモ君が割といい芝居するんですよね。なんかああと思うんですけど、それはですね、つまりこの封印したマシン恐竜みたいに引っ掛けて金城真奈のことを言ってると言っても過言ではないわけです。明らかにこのメルト君とタメトモ君がそんな感じの演技をしてるんですよ。一応台本とか、まあ、穴がしの中ではこの封印してしまったこの、まあ、マシン恐竜の話をしてるんですが、でもその俺たちの心の中ではいつでも会えるっていうのは、多分役者としては金城真奈のことをまあ言ってんだろうなと。それに対してその現役のキラメイジャーのメンバーは、まあ、俺たちは金城真奈ちゃんに会ったことないんだけども、でも1年間ずっと朝早く起きて、まあ、大井にあるその東映撮影所にもう朝集合して、でもう夜暗くなるまで撮影して、もうバスで帰ってきてみたいな1年繰り返した結果、同い年の共演者がもうかけがえのない仲間になる。でそのかけがえのない仲間が途中で離脱した結果、離脱したのは まだしも亡くなってしまうという悲しみは、まあ、理解できるみたいなのを一応この演技で表現してるわけですよね。でそれは多分子供は気づかないんですが、いろんな事情を知ってる親世代はやっぱ分かるわけですよ。なんかもうちょっとそこは泣けてきましたね。なんか明らかに役者はそういう芝居をしてるんですよ。なんかね、でだからね、でそれが一応最後まで、この映画のなんだ、でこの映画を支配してて、だからあれですよ、マシン恐竜みたいなのが復活するときになんかまた会えたぜみたいなことはいちいち言わないんです。なんかもうさらっと復活するんですよ。だって本当にこの演技の中で言ってるのはそういう恐竜のことではなく金城真奈のことだからと。で明らかに脚本、え、これえ、荒川さんでしょ、脚本を書いてるのは。でこの脚本を書いてる荒川さんはやっぱりそういうのずっと書いてきたじゃないですか。その表面上の物語とメタ的な意味とはまた違うんだけども、いろいろ分かってる人にはちゃんと分かるように書くみたいなのを、ずっと書いてた人なんで、あ、なんかやっぱりちゃんと準備して脚本家がうまく書いて、それにスタッフや出演者が乗っかるとちゃんとうまくなるんだなと。でそういうメッセージは大きなお友達向けなんですが、そういう事情を知らない子どもたちにもちゃんとこのお祭り映画の楽しさ伝わるし、あれなんかつまりこの特にこの、レッド同士の、動画撮ってる俺の友達とか、そのこのカジノでのそのコロナ禍でいつでも会えるみたいなのはやっぱ引っかかると思います。でそこら辺で、気づいてくれればいいなっていう作り方をしてて、でそこはねよくできてますよ ね、 なんかね、あ、荒川成久さんね、ちょっとねこう漢字をね読みがちょっとね、いやこれは良かったですね。ぜひぜひ皆さん、もうちょっとしたら多分 V シネで見られると思うんで、これは見るといいと思います。じゃああとあれですか、東映特撮チャンネルでやる淀どんな様スピンオフも僕は楽しみにしてます。であとは、閃光のハサウェイ復讐編、そして、映画大好きポンポさん、あとは日本映画が、今年日本映画が面白いんで、あの子は貴族町の上でから続く、クリーナズメなんかの話を有料版でしようと思います。ここら辺から有料に行きますので大丈夫かな。次回は6月28日月曜日7時からブラッドラブの話をします。よろしくお願いします。まだ6月1回目の放送なんで、今入ればブラッドラブの話も無料じゃねえや同じお金で見れますよ。
では、
はい、はい、お願いします。はい、なんだポンポさん、そういえばなんかヤンさんでもやるとかね。
あ、来週やる。
あ、今週か。